皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月29日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は追い詰められるアメリカです。年末になりまして、クリスマスが終わってましてから、やっぱり動きがかなりありますね。まずアメリカの長期金利どんどん上がっています。今、短期と長期の金利差が史上最高水準じゃないでしょうかね。まあ、株が上がってるのを皆さんこう見てるんだと思いますが、しかし、金利が上がったらもう全部おしまいなんですね。金利がずっと上がっていくとですね、どっかで株が暴落する。で、その時はポイントで、その時にその国から金が抜けるとドルが大暴落して、まあ通貨が暴落して、で通貨防衛のために金利を引き上げなきゃならなくなってきて、もちろん消費金利も跳ね上がると。いわゆるもう全部お金が抜けるという状態になっちゃうわけですね。だから次本当にアメリカでそういう激しいクラッシュが起きた時に、まあドルが持つのかどうかですね。これが非常に難しいポイントになってきたと思いますね。今年1年はやっぱり、ドルが売られた年だったと言っていいんじゃないでしょうかね。で、ドバイショックなんか見ればわかる通り、いよいよユーラシア危機ですもんね。だからもう、ポンドも、それからユーロも厳しくなってくる。前から言ってますように、欧米のですね、本当に世界の秩序が、欧米が作ってきた世界の秩序が、これで本当に終わるんじゃないのかなと。まあそういうことをみんな、考えたのが今年だったと思いますね。来年はそれが形になってくるんじゃないんでしょうかね。もうやっぱりこの新興国なんか見てますとですね、まあ、英米にね、英米それからヨーロッパの植民地でずっとあったわけですから、いつまでも言うことを聞いてこうなんとは思わないわけですよね。今年本格的にみんな別れ始めたって感じですね。でもそれでも自分たちで何かじゃあ通貨にしろ、システムにしろ持ってるかっていうと、それは何も持ってないわけですよね。要するに、まあ、お膳はひっくり返したと。でも自分たちで何かできるかっていうと、何もできない。だから後に残るのは混乱？まさにこの応仁の乱だと。それ以外のこう表現のしようがないと思うんですけどね。で、応仁の乱を境に日本も全然違う国になったわけですけども、おそらく世界は全くこれ違う状態に変わっていくんでしょうね。人々のライフスタイルまでこれ変わっていくんじゃないでしょうかね。まあそう考えてくると、まあ今世界規模で起きている、このまあ近代の延長線上である、欧米の世界支配の終了というのはですね、いやこれ本当に全く未知の時代の幕開けを意味することなんだなぁと思いますね。さらにその安全保障上ももうアメリカは偉いことになってきましたね。来年はアメリカ国内であれ、たくさんのやっぱりいろんなアルカイダとの直接対決みたいなことが始まるんじゃないんでしょうかね。年末になってご承知の通りデルタ航空で爆弾の未遂事件があったと。で、アルカイダがそれはイエメンの仕返しだという話をしています。イエメンは、冷戦時代もいろいろ内戦やってましたけども、まあ、しばらく落ち着いてたんですね。それが、最近になってまたゲリラ戦が始まりましてですね。しかしその実態がよくわからないんですけども、ね、この間サウジのサウジ軍は1000発以上のミサイルを撃ち込んだとか発表してましたからね。アメリカも巡航ミサイルを2発を撃ったと一応発表ではなっていて、なんかものすごい戦争になってるんじゃないんでしょうかね。で、目の前は海で、その先はソマリアですから、まあ辺一帯ですね、いろいろと、欧米の支配も及ばないような状況になってきてるんでしょうね。まあ、サウジなんかもですね、足元からいよいよ戦争が忍び寄ってきたということで、下手をしたら自分の国の中が内戦になりますからね、必死になってこの、まあ、イエメンの、その問題が自分の国に入ってこないように防ごうとしてるんでしょうけども、どこまでできますかね。もうサウジの中にはアメリカ軍はいないんですよね。サウジ追い出しちゃいましたから、アメリカ軍をですね。あれ、エメラルドシティって言いましたかね。確かエメラルドシティって言いましたよね。サウジの中に、アメリカ軍の秘密基地があるんですね。まあ、秘密基地だって公表してないだけの基地で、ちゃんとあるんですよ。Google なんかにも映ってますかね。でっかい、 軍事都市ですよね。あんなのもなんか今ほとんど空っぽだって話を聞いていて、だからもうアメリカ軍はサウジにはいないんですよね。そうすると、これ、イスラム過激派がですね、サウジもけしからんと、サウジの王権もクウェートの王権もけしからんということで弾を撃ってきたらですね、俺はもう逃げようがないですわね。どうするんだろうと思うんですけども。まあ、とにかくそんな形で、アルカイダはですね、もう一番初めのオサマ・ビンラデンの宣戦布告演説と、宣戦布告演説の通りにですね、やっぱり仕事してると思いますよ。アメリカがアフガン戦争を始めるとき、オサマ・ビンラデンが開戦宣言出しましたよね。あん中で確か、やがてその変化はアラビア半島に及ぶだろうというふうに書いてありましたね。まさにこのイエメンがそうです。まさにこのアラビア半島に変化が及んできたんですよね。で、アラビア半島には、メッカがありますから、イスラムの中心地がありますからね。まあ、そこを含めて、まあ、今までの、サウジの体制そのものも、これは変わっていくんですかね。で、まあ、アルカイダの戦術が、戦略はどんなものかっていうのは、まあ、アフガン戦争、それから、イラク戦争が始まってしばらくした段階で、まあ、よく分かったわけですね。それはもう泥沼のゲリラ戦にアメリカを引きずり込んでですね、絶対に返さないと。こっちの戦場が片付けばあっちで戦端を開き、あっちの戦場が片付けばこっちで再び戦端を開きという形で、永遠にそのまあゲリラ戦地獄にまあ引きずり込んでですね、でまあ沿線気分と、それから特にその経済ですよね、戦費調達がまあ不可能な状況まで追い込んで国家を崩壊させようと。まあそういうその戦略で臨んでるわけで、それが大変今うまくいってんじゃないかと思いますね。アメリカが最近になってその国債の金利がどんどんどんどん上がり始めたのも、やっぱり私は戦費の問題が非常に大きいと思いますね。とにかくですね、そのアメリカはイラク戦争の時から1日何兆円の金を使うわけですよね。で、それは臨時軍事費みたいな形になってると思われて、要するに表に山出てこないんですよ。本当にいくら金使ってるかって話は。例えばですね、その、兵隊の数だけではわからないんですよ。何ですかね、民間のコントラクターみたいな人たちがですね、契約して、その戦場で働く民間人がですね、結構いるんですね。サウジなんかでもコントラクターだけで、サウジじゃないですよ。アフガニスタンでもコントラクターだけで10万人以上今いるそうですからね。だから、凄まじいコストがですね、かかってんですよね。補給体制も当然ありますからね。まあ、そうなってくると、まあ、イラクはまあ、とりあえずもう、アメリカ負け戦でも帰ると言い出して。サウジはもう勝てないんだけども、まあ、どうもならんので、まあ、オバマの任期中には帰ろうかって話になった。で、これ帰っちゃったらですね、アルカイダもそれっきりになっちゃうんで、じゃあもう一回ですね、イエメンで戦端を開いて、イエメンをですね、アメリカの敵だぞと、お兄さんこちらって感じですよね、ほんと。お兄さんこちらって感じで、こっち来いよと、まあ言ってるわけですよね。いや、やっぱすごいわね。ですから、まあ、こういうのを見るとですね、もう本当にアメリカは追われる一方ですね。で、それからその今回のその航空機の爆破未遂テロですけども、まあ、最新の発火装置が動かなかったなんて言ってますが、まあその辺の次第はよくわからないですね。本当のことはよくわからない。で、まあ、その爆弾を爆発させようとしたのが、まあ、23歳のナイジェリア人、親父さんは、銀行の幹部ですよね。本人もインテリだということですけども、まあ、いよいよなんか、貧しい人たちによる攻撃ではなくて、インテリまでですね、もうアメリカを倒そうと、特攻隊のようなことを始めたわけですから、もうこうなったらですね、防ぎようがないと思いますよね。今年はテキサス州の基地で、あれもイスラム教の人でしたね。軍医ですね。軍医が、銃を発射して何人も殺すっていう事件が起きましたね。まあ、あれは単独犯だというふうに言われていますけども、そもそもアルカイダなんていうのもみんな単独犯でありましてですね、どっかで中央で制御してるわけではなくて、なんちゃってアルカイダなんて言葉もありますけども、俺もアルカイダだという人たちがたくさんいてですね、みんな互いに手柄を立て合おうと思っていろんなことをやるわけですよね。だから完全にあれ横型なんですよね、アルカイダっていうのも。ところが政治の方がまだ縦型なんで、欧米の政治の方がまだ縦型なんで、全然歯が立たないんですよね。 まあそんなことでずっとこの、アメリカも911テロ以降ね、まあ終わり続けてきましたけども、いよいよ来年9年目ですね、911テロから。今度は国内に火がつくんじゃないのかな、私はなんかそんな予感がしますね。まあとにかく経済の問題が一番その重大なわけですね。不良債権と申しますか、住宅ローンの破綻は止まらないしですね、景気は不景気ですよ。それはやっぱりね、日本もそうでしたけども、そのだんだんだんだんバブルが弾けてくればみんな生活追い詰められていくんですよね。しかも日本より非常に速い速度で生活の急防化が進んでんじゃないですか、今のアメリカはね。ろくに飯を食えない人たち もうたくさんいるようですね。まあこうなってた時に、そういう人々の不満が一気に破壊というものにですね、この結びつく可能性非常に大きいですよね。やっぱアメリカってのはどっかですね、そのやっぱりこの30年ぐらい本当にバランスを変えたわけですね。借金と輸入だけで国を回そうという国策でいきましたから、その矛盾が国内にはもう満ち満ちちゃってるんで、今更立て直しと言ってもですね、本当にゼロからレノースぐらいのことやんなきゃなんないわけでしょう。しかしその覚悟はですね、今の政治にはないですよね。そんな怖い話はできないんで。まあで、なんか最新のニュースですと、北朝鮮でもまたなんかアメリカ人と捕まえたようですね。あの不法入国したアメリカ人を捕まえたなんて北朝鮮も発表したようですけども、まあだんだんこんな感じでですね、アメリカは追い詰められていきますね。もうオバマ政権どうしようもないんじゃないですか。なんか特にでっかいですね、敵が一つ目に見える形でいて、でそこを攻め落とせば問題解決するっていうならね、アメリカにとっても話は簡単なんでしょうけども、もう言ってみれば自分の体の中に敵がいるわけですもんね。敵と味方の区別もつかないぐらいな状況なんですから。まあなんかね、全身を病気に侵されちゃったみたいな話になってますね、これね。からまあちょっと持たないですね。まあアメリカを立て直そうと思えば、前から私申し上げているように、あのウォール街とですね、ペンタゴン、この二つは廃止しないとダメですね。ウォール街とペンタゴンを廃止すればね、これ立ち直る可能性ありますね。まあ立ち直ったという昔と全然国違う国なんでしょうけども、日本だって陸軍と海軍廃止したところからね、あるいは天皇を神の座からね、下ろしたところから新しい国が始まりましたからね。まあそんなこともできりゃいいと思うんですけど、まあ最後ね、そこまで行く間のこの追い詰められている状況がね、まだ続かないと連中も諦めませんのでね。まあどうなんでしょうかね。しかし日本の方もですね、来年はなんか偉い年になんじゃないでしょうか。政府の成長戦略なんかこう見ましてもですね、まあじゃあどうやってその本当に実行するんですかと、誰が主体になるんですかっていう話をしたときですね、はあ、雇用対策はだとまたハローワークがやりますがね、そのもう機能しなくなってる組織、あるいはもうやる気がなくなってる人を使ってなんかやらそうと思ってももう無理なんですよね。だから最大の景気対策なんてのは新しい組織を作っちゃうことなんですよね。でもね、今あるものをなかなかその崩せないということになりますと、まあ来年は本当に自然の力でいった今までの組織維持できなくなってみんな投げ出されてくる。それからなんでしょうな。まあ方針はね、だから立てとかいかんわけです。今のうちからしっかり方針立てとかないと本当にみんなね、腰が抜けちゃうんだけでなわけですけども、実際に行動する組織とか人というのは今表出てる人たちではないんじゃないですか。今の大企業は今の官庁組織ではないんだと思いますよ。要するに何を言われたってですね、もうなんか本当に動けないって申しますか、やる気がないって言うんでしょうか、機能していないって言うんでしょうか、そんなところばっかですもんね。特に大きいところはね。だからそんなところの担い手なんか新しい話したってもう何にもわからないですよ。行動もできませんからね。だからやっぱり本当量子の時代なんだな。原子の単位でね、もの原子や分子の単位で物考えてるともう動かない。お前は役人だからこうあるべしとかね、お前は何という会社だから、あるいは何という企業グループだからこうあるべしっていう話は、それは原子や分子のレベルで物をね、役割を考えてるってことでしょう。ところがその原子や分子の中のエネルギーがもう抜けちゃってですね、原子が崩壊するとかですね、分子が崩壊するとか、そんなところになってるわけね。中の粒子の中でもその特に自由電子ですよね。まあこんなものもなくなっちゃってて、だから量子の世界で言ったらもう完全にもうエネルギーが抜けちゃってるような組織たくさんあるわけね。で、こんな組織を相手にですね、なんか行動しよう、リーダーシップ取ろうと言ったって、それは無理なんだね。抜け殻になっちゃってますから。だからやっぱりね、もう一回組織は解体してですね、まともな人間全部集めておかないといかんのですよね。 まあだからこれ来年本当に今のこの秩序が崩壊してですね、いやこんなのあっという間ですからね、それでそん時でしょうね。日本だってですよ、だって日本の最後のね、戦争の空襲だって最後の1年でしょ、すごいのはね。だからたった1年でね、焼け野原になっちゃったわけですよ、日本だって。で、とどめは原爆に2つも落とされたわけですから、最後の最後ってすごいことなんですね。ソビエトを崩壊した時もそうでしたよね。あれ、91年の夏に確かクーデター騒ぎがあって、で、なんかもう、あっという間にソビエトは崩壊す、なくなっちゃうことになったんですよね。あれも早かったですよね。最後の最後は早いわけですよね。だから、まあ、ちょうど本当によく戦争の焼け野原の写真がね、残ってますけども、まさに一体らになっちゃうんじゃないの？まったいらっていうか一体らっていうかですね、本当になんか、水平なところからね、もう一回全てが始まるっていうのは、そんな感じにこれはなるんじゃないでしょうかね。まあ民主党もですね、今までこの野党時代にやりたいと思ったことは大体これでやったんだと思うんですよ。ねえ、できることとできないことあったと思いますが、とりあえず野党時代にやりたいと思ったことあった。でも昔の与党はありませんね。自民党もですね、もうあれじゃダメだね。ああ、もうあれは再生しませんわね。様子見てればわかりますけども。なんか総裁の顔もすっかりなんか、やつれてますな。あれが谷垣さんっていうような顔してましたよね。どうなっちゃったんでしょうかね。まあ、ソビエトが崩壊した後のソビエト共産党と同じですよ。もう元に戻ることはできないんですね。崩壊して終わりなんですね。だから民主党の方もですね、今まで野党時代にやりたいと思ってことをとりあえずやったと。でもこの先はもうないですよ。この先は全く全然別に考えないとね。だから今支持率も何も下がってますけども、要するにそういうことでしょう。次を担う抜本的なものの考え方と行動を取り直せってことですよね。さあ、これはかなり大きな、ね、ことになると思うんで、まあ、頑張ってもらわなきゃなんないですね。日本国のこと一つとってもですね、まあ、大丈夫なのかと思いますよね。あれだけ大騒ぎしてですね、政府が支援すると言いながら最後はですね、やっぱりやめたと。で、2月ぐらいにはですね、その、ね、民事再生法あたりでなさるんじゃないかという噂が飛び交うようなね、まあ、めちゃくちゃですよね。大きな会社そんなことやると本当取り付け下げで終わっちゃいますからね。一体はどういう意思決定をねしてるのかね、全く見えないわけですけども、なんか本当に来年はですね、すごく国内も日本国内も不気味なことになるんじゃないかなと思うんですね。本当に今金融市場だけじゃなくてですね、製造業の方でもですね、この世界システムってのがあるわけですから、世界のどっか一箇所が崩壊するとですね、全部巻き添え食らうわけですね。それから中東で戦争でも起きたらね、これ偉いことなんですよ。中東の戦争はこれも止めらんないんじゃないのかな。もうなんかイランに対するですね、核ね、例の核再処理の問題もこの31日は期限でしょ。31日までに回答しろと言ってるわけで、でイランはあれやめるつもりないですよね。でまたイスラエルがイラン国内でね、民主化勢力煽って大規模な血生臭いデモやってますが、あれで政権が動く様子は全くないし、そうすると来年はこれいよいよ戦争じゃないのかな。アメリカもですね、もうイエメンもやられてですね、もうどうもならなくなっちゃってですね、まあね、アルカイダの思うつぼよ。アフガニスタンからね出てきたアルカイダが911テロやったと、だからアフガニスタンを潰せと。で今度はイエメンから出てきたやつがですね、飛行機爆破しようとしたと、だから今度はイエメン潰せと、まあそういうロジックをですね、アメリカは考えざるを得なくなるんでしょ。何もしないというわけにいかんのでしょうね、アメリカもね。アルカイダの思うツボですよね。でもそれがやっぱ地域のね、特にイスラエルが暴発したりすると大戦争になりますからね。まあそこのところを考えたときに、今のこの原油の輸送のこともすべてそうですけども、今のこの世界システムがですね、これはなかなかもう維持できないなぁと、来年は巨大な転換点だなぁということを感じますね。だからまあこういう時はですね、あんまりその外に出ててもですね、もう大変なことばっかりになりますから、まあ足元を固めるしかないんじゃないかなと思うんですよね。で同時にやっぱり今までのこの組織が崩壊すればみんな横一線にバラバラになってしまいますから、そこでもう一回その元気のいい人からね、順番に横に繋がっていくというね、本格的なやっぱりリーダーシップも必要になってくる。まあそれが来年という年じゃないかなと思うんですね。でロシアがやっぱり出てくるんじゃないでしょうかね。 ロシアは、大統領の一存で海外派兵が可能になるように今年、法律変更したとこですからね。まあ、中東で大混乱がある最後、ロシアが止め男で入ってくる。まあ、そんな形をロシアは考えてんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、とにかく来年はなんか戦争なんかも出てきて、えらいことになりそうですね。まあ、ここは本当にみんなの力でね、乗り切っていかなきゃなんないという時じゃないかなと思います。というところで、今日の藤原の上の日本と世界に一言。追い詰められるアメリカということをお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。どうぞ良いお年をお迎えください。ごきげんよう。